ルールに、課長の役割とは変化できること。課長の役割とは変化できること。もう少し正確に表現すると、組織の置かれた状況に応じて、課長としての自分の役割の比重を調整できること、と言った方がいいかもしれません。前項までに挙げた部下を育てることも、業績を上げることも、トップの意向を下に伝えることも、課長になっても優秀なプレイヤーであることも、すべてが大切な課長の役割の一つです。しかし、これらを常に同じテンションで同時に行えるものではありません。それは今、あなたがいる会社や組織の置かれている状況や抱えている問題が常に変化し続けているからです。会社の業績が長期低迷している時と絶好調な時とでは、課長であるあなたの役割もかなり違ってきます。課の中でも優秀な部下がたくさんいる状況と、箸にも棒にも引っかからないような部下ばかりを抱えた状況で戦うのとでは、前提条件がまるっきり変わってきます。もちろん、シチュエーションや TPO だけの話ではありません。大企業と中小企業、公務員と民間企業では、課長の役割は違ってきますし、同じ組織でも M&A による変革などがあれば、それによって課長の役割もまた変化するでしょう。組織の課題や問題点次第で、臨機応変に課長としての役割の発揮の仕方を変えていくことができる。これが課長にとって最も大事な役割と言えます。こう言うと、課長は部下の管理を通して業績を上げるのが役割なのであって、自分がプレイングマネージャーなんかしていてはダメだという人がいますが、それは一面的な見方です。もし、その会社の全体最適が課長がプレイングマネージャーであることで、最もパフォーマンスが上がるならば、それがその会社にとって一番正しいことになります。一番ダメなのが、管理そのものから逃げ出したくて、プレイングマネージャーばかりやっているとか、部下の育成を隠れ蓑にして、顧客や現場には一切関わらないというような、自分の好き嫌いで業務に偏りがあることです。それでは、あなたが課長になった意味もなければ、会社の成長を望むことも難しくなります。会社を、より良い方向に導くために主体性を持って変化する。こんなイメージで課長職に着手すると、その後のあなたの課長のイメージがやりやすくなると思われます。